自称 80s オタクが人生の中で出会った音楽、テレビ、芸術、映画にまつわるエピソードをモッシュ的視点でひたすら語る音楽バカによる音楽バカのためのトークンサタデー、モッシュのフォックスイミュージック。パーソナリティは私、ちょっと今回でゾロ目の放送ですよ、モッシュです。月1で毎月第4土曜日に配信させていただいてまして、今回が第77回目となりました、イエイ特にあのロックの回ほど何の77に関するものは用意してないんですけども、それよりもね、年末ぐらいからずっとやってる日活ロマンポルノのリブートプロジェクトですかね、トリビュート版みたいなことを4人の監督たちがやってるんですけども、その中でもね、白石和也監督のメス猫たち、これはダントツ群を抜いていいので、ぜひぜひ見ていただきたいと思います。もともと私、田中昇監督好きで、白石監督も田中昇オマージュみたいな入り口で入ったってのもあるんですけども、いやもう本当にね、喜怒哀楽、キャスティングも全て良い、ストーリーの展開もいい、非常にいい、もう女性が見てもグッとくる作品なので、今は劇場であんまりやってないと思うんですけども、またビデオとか出るとき絶対見ていただきたいと思いますということで、今月のピックアップは全然メス猫たちとは関係ないんですけども、でも今日はレベッカを取り上げるので、ちょっとノッコが子猫ちゃんな感じ顔立ちが近いところもあるかもしれないですけども、私の2つ3つぐらいの上の世代の人はもうキュンキュンくるんじゃないかななんて思います。レベッカの曲を1曲そしてプラスアルファでお送りしたいと思いますので、今回もどうぞよろしくお願いします。それではこの放送はプレゼンテッドバイアートフルーズミュージックの提供でお送りいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ということで今回は、レベッカ、その中でもモノトーンボーイという曲をフォックスミュージックとしてピックアップしていきたいと思います。84年結成で、ウェアランボードクラブという曲、ほとんど売れてたほとんどちょっと記憶にないんですけども、それがファーストシングルでデビューしたということで、モノトーンボーイはね、7枚目のシングルで87年でした。並びで言うと、3枚目のラブイズキャッシュなんかが本当に、もうまんま、マテリアルガールじゃんみたいな。もうあれ本人たちも分かってやってるみたいだから、まあいいとして、で、その4曲目ですね、次がフレンズ。どこで壊れたのフレンズ、確かドラマのタイトルかな、ハーフポテトな俺たちという中山秀ちゃんが出てたドラマの主題歌だったんですけども、で、その次がラズベリードリーム、これは資生堂の洗顔料の CM ソングとして使われてて、で6曲目がなんか忘れたんですけども、私が響いたのはこの7曲目のモノトーンボーイだったということなんです。それはね、きっかけといえば、ちょうど1987年シングルが出た頃っていうのは、私の中ではね、空洞の時代だったんですよ。それなぜかっていうと、小学校6年生の頃だったのかな、ちょうどモノトーンボーイが出た頃っていうのは。でその前が小学校4年生からおにゃんこがあって、で光源氏が小学校5年生ぐらいで来たのかな。でおにゃんこにはめちゃめちゃハマって、もうおにゃんこに入りたいって仏壇のおばあちゃん、おじいちゃんにお願いをするぐらいの小学校4年生だったんですけども、もちろん無理に決まってるんだけども、やってその後に光源氏が来たけども、私ねあんまり光源氏に走らなくって、最初最初はカー君いいかなと思ったけども、なんか直後ぐらいにあんまりクラスで好きじゃない子が あの川君ファンだっていうのを耳にして、えそれはなんか嫌だなと思って、そっからじゃあ大沢教にしようかなと思ったけども、それも長続きせず、結局スターライトをエレクトーンで弾けるようになって、まあ友達から音楽室で弾いて弾いてなんて言われて、弾くだけ弾いたはいいけどファンにはなんなかったと。で、そこからふと小学校1年の時はねマッチのファンだったりとかしたけども、あれ私誰のファンなんだろう、誰も今ファンに誰のファンになれるっていうのがないなってふっと思ったのが小学校6年生。それがまあ私の中では空白の時間ではあったんですけども、その時にね土橋明夫のねこのモノトーンボーイのメロディーがねパーンって来たんですよ。あのシンセサイザーやっぱこの人は弾く人なんで、で私エレクトーンやってるじゃないですか。で、モノトーンボーイの中盤が特にな, んか な, なんつったらいいのか、壮大なピコピコしてはいるんですけど、でで、あどうだったっけな、ダンダントゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥトゥってシャーってこう音がいろいろ重なってきて、もうなんかちょっとテンション高くなってって、それが初めて私がロック系として自腹で買ったレコードをですね、自発的に買ったのがモノトーンボーイという曲でした。んとは言ってもだからってレベッカに傾倒するかって言ったらそうではなくて、あくまでもモノトーンボーイ限定っていうあ限定ではないかな、あ2曲ピックアップ、まあ冒頭にも言ってましたけども、このモノトーンボーイが1曲目で、2曲目がプラスアルファのやつなんですけども、モータードライブという曲があって、モータードライブあれなんあれなアルバムの中に入ってるのかな、まあ、うちら的に言うと私バトン部だったじゃないですか、高校の時にもう何回も話してますけど、そのバトン部の中で基礎のステップを踏む曲っていうのがあるんです。で、それが一番古かったのが中村あゆみの「竜馬のダンス」っていう曲が、まあ、主に練習曲ではあったけども、うちのお姉ちゃん、まあ、うちのお姉ちゃんもね同じバトン部 でうちのお姉ちゃんの上の人かな、ちょっと上の人がなんか「ああポンポン」の曲かでモータードライブを使ってたっていうのを聞いてたんで、割と家の中でも流れてたし、モータードライブで練習した時もあったかな、当時。基礎としても使ってたかもしれないですけども、その記憶があるので、ちょっとこの間 YouTube とかで、探したらモータードライバーあるじゃん、ちょっと前なんかなかったのに最近上げてくれて誰かありがとうとかって思って聞いてはいたんですけども、どっちもそのモータードライブに関してはなんつうんだろうな、元気いっぱいじゃないけどもこれから駆け出していきたいみたいな、私たちみたいな割とティーンネイジャー受けがいいかもしれないかなっていうような歌詞で、で合間にちょっとノッコが喋る英語なんかも入ってきたりとかして、すごくまあ本当ね個人的な思い出ですいません、私のステップの練習曲ではあったんですけども、そういうのを拾って、で、モノトーンボーイに関してはもう本当に家でね練習しようと思ったけどな、中間のところの小戸橋明夫のキーボードの部分ですね、それでも結局弾けたかな、メロディーラインだけは簡単に弾けたけども、その音重ねてどうこうまではうちのヤマハのエレクトーンではちょっとまだ機能が備わってなかったので、やっぱプロ仕様じゃないんでね、あくまでも、まあ、ある程度そのリズムパターンとかいっぱいあったりとかしたけども、むしろ小学校のやっぱ6年生でちょっと難しかったかなそんな思い出いっぱいの土橋明夫なんですけどもね、いつだったっけな、一昨年ぐらいかな、あれだ、グッサンが朝やってるベッキーと虹色ジーンかで奥井香織が出た時に、うちの私が住んでる学大の思い出エピソードってのがやってて、でその中で彦市っていう焼き鳥屋さんが駅前にあるんですけども、そこはレベッカの土橋明夫さんに紹介してもらって、でそこでここの焼き鳥は美味しいんだっていうのと、あとプラスまだプリプリがそこまでダイヤモンドを出す前ぐらいとかで、まだ もうちょっとヒット曲出せたらいいなって時に、土橋明夫が、あ、俺たちはこのサンプラー使って、売れたから今度お前にやるよっつって渡したっていう逸話があって、そこの店ね行ったんですよね。いつだったっけな、一昨年ぐらいか行って、美味しかった。お値段はまあね、ピンからキリまで鳥貴族とかと比べたらもう全然値段的にはちょっとお値段張るけども、ただね、あの丁寧に作ってくれてるので非常に美味しいので、あの彦市さんの隣には久慈川さんというまた老舗の居酒屋があって、そこと割と並んでる感じなので、ぜひ、行っていただければいいなと思います。まあ、あのこの土橋明夫と小池香織が行った頃の店主はもう引退して、もう亡くなりになってるのかな、分かんないけど、ちょっといらっしゃらないので、その、 あの息子さん夫婦が頑張ってやってますなぜか彦市の宣伝をしてしまいましたけどもまあそんぐらい、あの当時の土橋明夫のメロディーライン良かったな。85年が小室哲哉のを作曲したメロディーラインが良かったとしたら、87年は土橋明夫なのかな。いや、土橋明夫に関してはもうちょっと広いかもしれないけどまあそんな感じで、それこうぐらいなんですよね、私の中で土橋明夫のエピソードっていうのはただあと、あのノッコに関しては、あの私この番組でも何年前だろう、もう結構3、4年前とかだと思うんですけども、あのボガンボスの最後に一つっていう曲がめちゃくちゃいい曲ですって言って、まあピックアップして取り上げたんですけども、そこのあのサブボーカルとしてノッコがオリーブっていう名義としてあの出てたんです。もうノッコって名前隠して、で、その曲がまあ何年前だ、もう25年ぐらい前にリリースされてたんですけども、で2010年に、今から7年前か、もうそんなになるのか、2010年にあの なんだろうボガンボスのトリビュートライブみたいな、そんなやつだったのかな、あって、そこであのドントの息子のラキタとノッコが一緒にボーカルをして、あの最後に一つを歌うっていうのが、それ YouTube で上がってて、でもノッコ自体もおばさん泣けてきちゃうよとかって言ってて、そのね息子が大きくなってこうやってあのミュージシャンとして頑張ってるっていうのをもうやってて、でも同時に思わず私も見ながら泣いてたっていうのがあったんですけども、いやーやっぱりなあ、もう本当にあの私たちがこうやって、ときめく音楽に触れてた時代、バンドブームとかあの辺ってもう24、5年とか平気で経っちゃってきて、その中でも、まあ、頑張ってる人もいたり、あの、ね、この間昨日かテレビでやってたけど池田貴族みたいには亡くなっちゃったりとかする人も、いたりはするんですけども、いや本当にあの私の2つとか3つぐらい上の人とかはもうこの話、やっぱりねレベッカって聞くとちょっと思い出してもう一回聞こうかななんて思うんじゃないかなと思いました。踊るゴーイング、歌う僕、
ボーイズマートファーストアルバムパラレルワールドアウトナウ。
気持ちよかった、なんかプリンセスになったみたい。今度は何をやってもらおうかしら。クリシーヌで検索しようっと。エステティックサロンクリシーヌ。
毎月第1第3土曜を配信中のジローの抜き抜きポン。内容は興味のある人は好きな話、時々サッカー、心により旅をするでしょう。お出かけの際は音漏れに気をつけましょう。
はい、ということで、ちなみにあのちょっと余談なんですけども、あその2つとか3つぐらいの上の世代の人と話してる時に、なんかねあの AV メーカーでレベッカってのが出た時にもう即座に あのノッコたちの方のレベッカ思い出したっていう人がいっぱいいたっていう、あのちょい足しエピソードです。そしたら 何なんでしょうねこれ。もうどうでもいい話ですいませんでした。じゃあエンディングいきます。告知なんですけども、2月の25日26日土日にダンスインアジアという、ニブロールとあとシンガポールタイと台湾からダンサーが来て、まあ、ちょっとアジアンダンスミーティングじゃないけどもそんな感じで2日間やるのを私はお手伝いっていう形で、まあ、入らせていただいて、で現地の人たち来日した人たちと、まあ、交流したりなんかする予定です。そして、4月の29日の土曜日、これは、黒沢美香還暦記念60代を全員集合という、あの美香さんの誕生日が28日 でちょうど本当は60になる予定だったと。でただ、まあ、前々回の放送で12月1日お亡くなりになられたので、まあ、あの有志が募って蒲田のおったんだで、やろうかってことで、私は、まあ、歌と久しぶりにちょっと踊ろうかななんて思ってます。蒲田のおったんた、ぜひよろしければブログにも情報出しますのでお越しいただきたいと思います。ワークショップ情報も同じくブログを確認していただきたいと思います。それではもしのフォックスミュージック、今月はこの辺で、また来月の第4土曜日にお会いしましょう。 See you next time。 この放送はプレゼンティッドバイアートヒルズミュージックの提供でお送りいたしました。